伊藤由紀の勇気 200%。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。
皆さんこんにちは、伊藤由紀です。4月ということで、皆さん桜の花見ましたでしょうか？今年は桜の開花がとっても早かったので、東京ではねすでに葉桜になっていますが、全国的にまだ咲いていない地域の方もいらっしゃると思います。日本の春を象徴するお花だと思いますので、ぜひねまだ咲いていない地域の方は、桜が咲いたらお花見はできなくても、ぜひ桜の花を見て癒される時間を作ってみてください。はい、この4月にですね、6ヶ月連続シングルリリースが再スタートするんですけれども、その第5弾としてこの桜をテーマにね書いた桜色という曲をリリースします。リリース日程などの詳細はまだ出ていないので、決まり次第ホームページや SNS を通してお知らせしていきますので、ぜひ楽しみにしていてもらえたらなと思います。はい、そうそう、アルバムのねリリースがあったりしてちょっと遅れていたんですけど、この4月5月で、第5弾第6弾とリリースしていきますので、楽しみにしていてください。はい、でこちらのね伊藤由紀の勇気 200% も春ぐらいからゲスト呼べたらいいなって思ってたんですけど、ちょっとね世の中の状況的にまだ呼べないかなと思って、まあ今年落ち着くかわかんないんだけど、まあ、しばらくまたこのお話の方をしていこうと思います。で去年のねちょうど今頃にラジオで話してほしいことリストっていうのをみんなに募集して、それをねメモしてあるんですけど、その中に今年の春上京します、ゆうきさんの上京した頃ってどんな感じでしたか、とっても不安ですっていうねメッセージが来ていて、ちょっとね今日はそれを1年越しにお話ししていこうかと思います。多分ね去年タイミングを逃してねお話できなかったんだよね。なのでこのメッセージをくれた方も上京してちょうど1年ぐらい経つ頃だと思うので、もうすでにねいろいろ経験されてるとは思うんですけど、ね、このラジオで今初めて聞いてくださってる方もね上京しました今年っていう人もいるかもしれないので、お話ししていこうと思います。で私は18歳かな、高校卒業してすぐにね上京しました。専門学校のボーカル学科に通うために上京したんですけど、まあ、私ね本当にふるさとが大好きで、もうふるさとより大切な場所って未だにないし、多分これからもできないんじゃないかなってすごく思ってるぐらい、ふるさと長野のことを愛しているんですけれども、そんな私もですねなぜかホームシックにならなかったんですよ。なのでなんかそのすごい深いホームシックになる方もいるって聞くんだけど、私はねそれが本当になくて、なんかあれかな、多分長野と東京が近いっていう距離感だったりとか、あとはまあ両親や家族とは結構頻繁に連絡取ってたりとかね、まあ、いろんな要素が集まっていたからなのかもしれないんですけど、まあ、専門学校ってさ、その大学私通ったことないですけどと違って、もう2年間にギュッてされているので結構バタバタしてるんですよね、うん、でそこにやっぱりアルバイトもしなくてはいけない、自主練もしなくてはいけないってなった時に、なんだろうな、やっぱりあんまり暇な時間っていうのがなかったんだと思うんだよね。それも大きな理由かなっていうふうに思うんですけど、あともう一つは、まあ、専門学校がね、その歌い手だけではなくて俳優さんだったりタレントさんだったりモデルさん、お笑い芸人さんとかいろんな、方々を輩出しているところだったんでね、なんというかもう本当に人が面白くって、うん、なんか長野では出会ったことがなかった人たちがここにたくさんいるみたいな感じでね、すごく、まあ、その時にできた友達だったり仲間だったり、まあ、周りの人のおかげですごい楽しくね充実したバタバタな毎日を送っていたなっていうふうに思います。うん、ほんとね、まあ歌を学べることはもちろん楽しかったんだけど、まあなんかその考えてることだったりさ、なんか本当に面白い人が多くってね、すごく、まあその子たちがいたから救われたのかなっていうふうに今考えると思いますね。うん、まあ、残念ながらね今音楽続けてる人私を入れないと一人しかいないんですけれども、まあなんかあの時の2年間って多分あそこにいたみんなが結構貴重な時間だったって思ってるんじゃないかなってすごく思います。 うん、まあ歌い手とかさ、その音楽とかっていう話を置いといて、まずその一人で生きる生きなきゃいけないっていう状況が人生で初めてなわけだから、もうそこに関してももう人としてすごく勉強になった2年間で、うん、なんかね、その例えばね、あ、1週間300円で生きなければいけないみたいな時が、まあ、なんか毎月やってくるんですよ毎月でやってきてたんだよね、あの頃。でもそのなんか授業とかね、レッスンが結構忙しくて、バイトはもちろんしてたんだけど、そんなにたくさん行けないのよ。なのでその周りもみんなそんな感じだから、その周りの友達とそういうね話をね、まあ、共有したり、これ食べれるよみたいな話をしたりとかして乗り越えてたんだけど、うん、もやしを冷凍してね、もやし、その冷凍術は未だにすごく役立ってるんですけど、もやしの一袋を2分割して私はね食べてました。友達とかね、それ4分割にしてかもいて、私は4分割でお腹が満たされないって思ったから2分割にしてたんですけど、そう、まあ、そんな感じの生活の知恵とかも結構つけましたね。もやしのレシピもすごいね増えたよ、その時に、うん、でなんか水風呂に入ったりとかガスが止まって水のシャワーしか浴びれなかったこともあるし、なんかね、まあ、一番すごいなって思うのはそれを楽しんでたことですね。だって今1週間300円で過ごせって言われたら絶対嫌だもんなんですけど、その状況をあの時の私は楽しんでたなっていうのが、あーすごいなって思います。今の私からするとすごい、なんかすごい笑ってたなあの頃みたいな感じですね、うん、そのくらいいろんなことがありました。ちょっとまあこの専門学校の話はね語り出すと終わらないので、また何か機会があったらお伝えしますけれど、うん、あ、そう、あとはね、でもこれはどんな方もほとんどの人が両親というか親の偉大さを感じると思います。うん、なんか私は幼少期から家庭環境にはすごく恵まれていて、あ、これ裕福とかっていう話じゃなくてね、その仲が良かったりとかねして、すごく恵まれていて、まあ、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に住んでたこともあってか、やっぱり両親やご先祖様にはしっかり感謝しなさいよっていうね教育をね、ありがたいことにしてもらってたんですね。まあ、だからちっちゃい頃から妹も私も自然に両親への感謝だったりを持てる子ではあったんですけど、やっぱりね親元を離れると本当にその気持ちが増す。まあ感謝というよりはどっちかっていうと尊敬かな、尊敬の気持ちがすごくね強くなりましたね。あの自分一人生きるっていうことがまずこれだけ大変なのに、あの人たち子供二人も育ててるって思うとね、本当に偉大すぎて、きっとこれは自分が親に、まあ、親になっても超えられないのかもしれないね、もしかしたら、まあ、親になってもう一段階レベルアップするんじゃないかなって思うんだけど、まあ、その前段階のね、その尊敬の気持ちっていうのを学んだ時期だったなと思いますね。すごくいい時間を過ごしました。笑えるその1週間300円生活みたいな話はまだまだありますので、またね機会があれば、聞きたいか分かんないけど機会があればお話ししようと思います。はい、あとはその上京した時にびっくりしたことって、多分上京の経験がある人たちときっと同じようなことを思っていて、まあ、自動改札が怖いとかさ、高校生の頃さ、長野電鉄という線を使って学校に行ってたんですけど、多くても3両なのね、まあ、だからその15両編成の電車にあんなに人が詰め込まれているっていう状況がもう信じられないわけよね。まあ、未だにすごいなって思うけどそうそう、まあ、だからなんでこんなにみんな怒ってるんだろうとか、なんでこんなにみんな急いでどこに向かっているんですかあなたたちはみたいな、まあ、そういうことをさ考えちゃうちょっと変な人だから、そういうのをね思いながら生活してたかな。まあ、なんかねその土地の発してるその空気だったりエネルギーみたいなものをちっちゃい時から結構ね敏感に感じ取って、まあ、体に影響が出ちゃったりとかするタイプなんですね。まあ、その敏感なところっていうのは未だに変わってないんだけど、まあ、だからホームシックとかっていうよりもその東京のエネルギー感に慣れる方がちょっと大変だったかな。毎日本当に疲れてたもん。
なんかやっぱ人が多いからそれ相応のいろんなものが飛んでいるわけで、まあだからね、まあちょっとね、そういうのが私の中では大変だったかなって思います。まあ、ただね、なんか本当にいつかあの時期があってよかったなとか、あの時期勉強になったなって思う日が必ず来るので、まあ今ね、上京したてでホームシックになっちゃってる子とかもねいると思うんですけど、ぜひ楽しんで日々を過ごしてください。で、私がその頃に書いた星の見えない街っていう曲があるんですけど、ぜひ YouTube チャンネルで配信してますので、そちらでリクエストをしてもらえたらなって思います。まさに今の時期に上京したての方々に聴いてほしい一曲になっています。はい、あの上京したてというね、まあ、東京に出てきていなくても新生活をスタートされた方はとても多いと思っていて、まあ、仕事場が変わったよとか進学したよとかね、いろいろあると思うんですけど、ぜひぜひ星の見えない街リクエストをしに YouTube チャンネルに遊びに来てください。チャンネル登録もお待ちしています。はい、それではですね、あ、そうだそうだ、バースデー動画1年経ちました。そう、去年のね今頃から始めてちょうど1年続けてきたんですけど、まあ1分というね制限の中でなかなかやりたいことをやりきれなかったなっていう気持ちもあったりするので、一旦これで終わりにしますけれども、またねアイディアが浮かんだら再開するかもしれません。今までのバースデー動画に関してはインスタのバースデーアカウントをチェックしてください。そしてそれに伴いインスタグラムの新アカウントも開設いたしました。まあちょっとね、このインスタは音楽活動のことではないことを書くことが多いと思うんですけど、そんな私も楽しんでもらえたらなと思いますので、そちらのフォローと、あとは音楽活動に関しては今まで通りブログ、ホームページ、フェイスブック、ツイッターなどでお伝えしていきます。ぜひ楽しみにしていてください。はい、それでは最後はですね、ちょっと今日は最後もバラードになるんですが、その声が聞きたくてという曲をお送りします。こちらのその声が聞きたくての MV が YouTube チャンネルにて公開されています。はい、前に MV を出した花火とは真逆の内容になっているのでね、その曲両曲の曲の MV が出せてとっても嬉しいなというところなんですが、ぜひ映像もねもう最高に素敵に仕上げていただいてますので、ぜひぜひチェックしてください。そしてアルバムボイスにも収録されている一曲でございます。6ヶ月連続シングルの企画も再スタートいたしますが、アルバムボイスも引き続き発売していきますので、ぜひぜひたくさん聴いてもらえたらと思います。よろしくお願いします。はい、それでは今日はこんなところですかね。来月からもラジオ楽しんでやっていこうと思いますので、初めて今日聞いてくださった方もですね、また遊びに来てもらえたらなと思います。 SNS だったり YouTube チャンネルのチェックもぜひよろしくお願いします。それではいろんなことがあると思いますが、日々を楽しんで素敵な春をお過ごしください。それではまたお会いしましょう。伊藤由紀でした。バイバーイ。
ないのそんなことは分かってるのに。雪場なくした思いを全部捨てれず、ピアノにすがる真夜中、虹に涙から生まれたメロディー。ねえ夢、朝が悲しい。